2026年3月29日復活前第一手術、本日は白の手術です。礼拝を捧げます。戦争のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌307番を2回歌います。賛美歌307番、お差し支えない方はお立ちください。お祈りください。ご一緒にイエス・キリストが教えてくださった主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページ回収席のファイルをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第25編1節から11節。賛美歌の後ろの購読詩編の26ページにあります。知識者と皆様と交互に唱えて祈ります。購読詩編、詩編第25編1節から11節。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ望み、
私の神よ、あなたに呼び求めます。
どうか私が恥を受けることのないように、
敵が起こる
あなたに望みを置く者は誰も決して恥を受けることはありません。
いたずらに人を欺く者
主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。
あなたは私を救ってくださる神。
主よ、思い起こしてください。
私の若い時の罪と背きは思い起こさず、
主は恵み深く正しくいまし、裁きをして貧しい人を導き、
主の道を貧しい人に教えてくださいます。
その契約と定めを守る人にとって、
主の道は全て美しいこと。
主よ、あなたの皆のために
罪深い私をお許しください。
お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。あなたに今日という日を与えられ、また命を与えられ、励まされてこの礼拝に来ることができました。心から感謝いたします。今日の礼拝は2025年度最後の主の日の礼拝となります。一年のお守りを感謝します。そして今日は主の主日、今日から受難週が始まります。来週の復活日、イースターに向かって、主イエスの十字架のへの歩みを思い起こしながら、主イエスの背を見つめながら、また主イエスの言葉に耳を傾けながら、どうぞこの週主と共に過ごすことができ、その中で見えてくる、また自分自身の罪をあなたの前に認め、悔い改め、救いの喜び、許しの大きさを味わい知ることができるようにお導きをお願いいたします。私たちは昨日、私たちの愛する兄弟をあなたの身元にお送りしました。あなたがその息をお引き取りになったことと信じております。私たちの命、死も生もすべてあなたの御手のうちにあることを、また深く厳かに思わせられております。あなたからたくさんのものをいただき、かけがえのない救いの恵みをいただいておりながら、自分の頭でそれを小さく感じており、十分に応えることもしない、本当に自己中心の罪をどうぞお許しくださり、神を神として生きることができるように、私たちの兄弟がひたすらに神と教会を愛して生きたことを思い、また私自身、また一人一人自らの信仰を顧みる時となりますように、そのことがこの受難週に起こったということも、あなたからの深い計られたことであることを思います。イエス・キリストが私たちの人となって、私たちの本当に死の苦しみも孤独の苦しみも味わい抜いてくださって、それを共有してくださるということが、私たちの慰めであり苦難の時の支えになることを思います。どうぞあなたがこのことを通して一層主の十字架の出来事をまた味わわせてくださいますようにお願いをいたします。今日ここに願いながら来ることのできない多くの兄弟姉妹があることを思います。どうぞすべてをご存知のあなたが一人一人の傍らにあって、慰め励ましくださり、そしてあなたを仰いで生きることを得させてくださいますようにと心からお願いをいたします。またあなたを求めてここにおられる方々に、イエスは主である、 神が生きておられると信じて告白することができるように、どうぞあなたが背中を押してください。教会が救いのために用いられますように。平和の主であるあなたがロバの子に乗ってエルサレムに入場された、キリストが入場されたこの城の主日です。猛々しい馬ではなく、ロバの子ロバに乗って来てくださる私たちのただ中に平和の王をお迎えして、私たちも置かれたところで平和を実現することができますように、祈ることができますように、考え行動することができますように、そしてこの地の上にあなたの平和をきたらせてくださり、人間が始めた愚かな争いを、戦闘戦争をどうぞとどめてくださいますように、政治を司る方々に人の命、また環境を大事にする思いを、そしてまた意見のことにする者との対話ができるように道を開いてくださることをお願いをいたします。皆様の心にある祈りとともに、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌301番、賛美歌301番、お差し支えない方はお立ちください。座りください。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、 または回収席のファイルをご覧ください。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、 生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書、新約聖書ヨハネによる福音書第19章16節の後半から37節。ヨハネによる福音書第19章16節の後半から37節までをお読みいたします。新約聖書の207ページになります。上の段中ほどの十字架につけられるという込み出しがついているところからになります。お読みします。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をも、イエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。兵士たちはイエスを十字架につけてから、その服を取り四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です、と言われた。それから弟子に言われた。見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男と、もう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、 その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者はあなた方にも信じさせるために自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。成し遂げられた救いと題して御言葉の取り次ぎをいたします。はじめに子ども説教いたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。子ども説教ではイエス様が十字架の上で語られた言葉のところを見たいと思います。今読みましたけれども、イエス様の十字架のにかけた人はイエス様を全然信じないで、自分の思いで十字架に追いやり、またピラトさんも押し切られたっていうのを見てまいりました。しかしそれ以外の人もここでは登場しています。なんとイエス様のお母様ですね、マリアさんですね。そしてそのマリアさんの姉妹、また女のお弟子さんだったと思いますが、クロパの妻マリアという方とマグダラのマリア、マリアさん、だからマリアさん3人いるわけですね。多分ここに4人の女性たち、そしてまたイエスの弟子、愛する弟子が十字架のそばにいて、この人たちはイエス様が神からこらえた方であると信じ従ってきた人たちが、それこそ本当に勇気を持ってイエス様の十字架のそばに身を置いていたわけです。でイエス様はこのお母様にね、こうおっしゃった。26節ですけど、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですとおっしゃいました。そしてそのそばにいた弟子に、見なさい、あなたの母ですとおっしゃいました。これはご自分が亡くなって死んでいく大事な息子が失われる母のこれからを案じてという、そういうことももちろんあったと思うんですけども、それだけではないと思うんですね。というのはこの後のところで28節には、イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知りと、福音書に書いてあるんですね。ですからこの言葉を授けられたということで、すべてもうイエス様がこの地上で果たすべきことが成し遂げられたんだというからには、お母さんのこれから後が心配だということ以上のことが、イエス様が人としてお生まれになってこの地上で成し遂げようとされたことが、このお母様とその弟子に与えられた言葉であるというならば、お母様のこれからのことが心配だからということだけではないんではないかと思うんですね。それで思い起こされたのが、私たちの今年の御言葉にもしているヨハネによる福音書第13章の34節なんですね。聞いてください。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が夕食の席で弟子たちに新しい掟を与える、あなたたちがこのように生きる、ここに生きるんだという正しい
神様からの生きる道を示されました。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。でこう続くんですね。35節、13章の35節、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。イエス様はこの言葉に生き抜いて、そして十字架の上でも生き抜いて、でお母様を愛し、女の弟子たちも愛し、またその、まあ、男の弟子でしょうけども、そこにいる今名前はわからないですけども、この弟子も愛し、そしてその十字架のもとにいる人々がこの新しい掟に生きるんだよ。そのこの新しい掟に生きるために、その血のつながりを超えて、この私の母を自分の母として受け入れてくれないか、そしてご自分の母にこの弟子を自分の子供として受け入れてくれないかと言って、ここにイエス様を、十字架のイエス様、そしてこれは復活のイエス様でもあります。十字架と復活のイエス様のもとに集められる人々が新しい神の家族、神の子供たち、イエス様の弟子たちという、互いに愛し合う人々をお作りになる。それでそれを言われて成し遂げられた。ご自分が人としてこの世にお生まれになって、十字架にかけられて、そして神様のご計画を、神様の思いを成し遂げられた。それをもうお分かりになったということだと思うんですね。で本当にこのことは私たち の課題ですよね。本当に現代的な課題ですよね。ちょっと今日小さいお子さんがいらっしゃらないから、ちょっと子供向きの言葉になってなくて悪いんですけど、そうなんですけど、肉親の血を超えた家族を作ってくださった。でも同時に私たちはまた血のつながりのある家族もやはり愛して生きるってことは求められていると思うんですね。でそのことが、まあ、ある面難しい。私だったら今一緒に暮らしている父を愛して生きる、本当に愛してますか、愛し抜いていますか、神様から問われましたら、いやそんなもう本当にごめんなさいっていう、そこまでできない、自分というものを顧みさせられます。まあ兄弟の間でもそうですし、親と子もそうですし、また夫と妻もそうかもしれません。で本当に身近な人を愛さないで、また目に見える人を愛さないで神を愛することはできないって、ヨハネの手紙っていうところにも書いてあります。また神の家族としての教会においても、本当に互いに愛し合うならばそれが証になるんだけど、教会の中の人間関係、ぎくしゃくしたり傷つけあったりっていうことも現実に起こっています。だから本当にこれは神様の助けなくしてはできない、イエス様の助けなくしてはできないんですね。ですからこの後で、イエス様が成し遂げられたと言って息を引き取られると30節に書いてあるんですけども、この成し遂げられたと言われて息を引き取られた、でもこれは霊をお与えになった、 お渡しになったというふうに訳すこともできるんです。イエス様が、まあ、日本的には亡くなった、息を引き取ったんですけども、聖書では息も霊も命も風もみんな同じ言葉でプネウマっていうギリシャ語なんですね。ですから霊をお渡しになったって、受け止めることも可能なんですね。だから成し遂げられた新しい人間関係、キリストのもとにある関係共同体をお作りになった、そこに霊をお渡しになった、キリストの霊をお渡しになって初めてそこに私たちも生きることができる教会、新しい人間関係、愛に生きる人がそこに生まれる、それを 神様がイエス様を通して成し遂げてくださった。私たちがそこに生きるようになるためにイエス様が十字架にその身を捧げてくださったこと、感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今年もいよいよ、主の手術受難週が始まり、イエス様のご復活のお祝いに、この日々を過ごします。私たちのために救いとなってくださったイエス様の十字架は何であったのか、自分にとって何であったのか、一層深くかみしめてイエス様と共に生きることができますように、愛に生きることができますようにお助けください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では引き続き御言葉の取り次ぎをいたします。私たちはヨハネによる福音書の御言葉に耳を傾けておりまして、私がたびたび言うのはヨハネ福音書らしさ、ヨハネ福音書のこうユニークなところを大事に読みたいということでお伝えしておりますが、その一つですけれども、ヨハネによる福音書では十字架が栄光、神の栄光を表している、キリストの栄光を表していると。でイエス様はまあもう見て読んで分かる通りに、まあひどい侮辱を受けてはいるんですけれども、でもその中で、隠れた仕方でイエス様が私たちの救うために王となられた、十字架の王座についてくださったんだという福音書の信仰があるんですね。今日のところの少し前のところからまたたどってみたいと思うんですけども、19章のピラトとのまた尋問の出来事の中で、2節に兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ紫の服をまとわせとあります。茨の冠ではありますけれども、シエスにはその王冠が乗せられたわけですね。そして紫の服っていうのは、当時はその紫の染料をですね、衣服を紫に染めるってことはとても高い染料なんですね。高価な素材だったので、それは身分の高い人しか着られないんですね、紫の服っていうのは。ですから、紫の服をまとわせられた。もちろんやってる方はイエス様を侮辱してるんですけども、でもそういうことが起こっているということで、イエス様が王の座におられるということを証ししている。で、ユダヤ人の万歳ということも、王に対する挨拶なんだということですね。そして今日の箇所ですけれども、17節を見ますと、これはヨハネ福音書の特徴ですけど、イエスは自ら十字架を背負いたんです。ご自分の意思として自ら十字架を背負った。で、他の福音書ですと、もう疲れ果てて、倒れてしまって、クレネ人シモンが代わりに追うという出来事が他の福音書にはありますが、ヨハネは違うんです。ヨハネ福音書では、シエスは自ら十字架を背負った、十字架を引き受けられた、私は自ら命を捨てる、それを受けることもできる、それを捨てることもできる、その十字架に命を捨てるということがなくてならない私たちの救い、その救いを果たされるのはご自分、ご自身しかいない。そして十字架を背負いと、背負い抜いてくださったわけですね。そしてまたイエスが王であるということも意識されているので、他の二人の、三本の十字架が立っているんですけども、他の二人 についてはあまり詳しく書いてない。つまり他の二人っていうのは強盗であったと他の福音書にはあるわけですけども、もうここはさらっと書いていて、
主イエスが王として十字架につけられることにこう集中している。そして罪状書きですね。ローマ総督ピラトがまあ押し切られてしまって、この人には何の罪もないと認めながらユダヤ人に押し切られてしまって十字架にまあ引き渡したわけですけども、そこでピラトは罪状書き、ナザレのイエス、ユダヤ人の王と書かせてつけたんです。そして、まあ、杉越が近い時期でエルサレムの都でしたので、多くの人がそれを見ることになった。ナザレのイエス、ユダヤ人の王として十字架についているんだと。しかも20節を見ますと、それが当時の世界の言葉で書き記されているんだということですね。まずヘブライ語ですね、そのユダヤの人たちの言葉、そしてラテン語ですね、ローマの言葉、ローマ帝国の言葉、ラテン語、そしてギリシャ語ですね。聖書が書かれたのがギリシャ語ですね。当時の人たちが、まあ、公用語ではないですけど通常こう使っていた、まあ、ある面で共通の言葉、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語でナザレのイエス、ユダヤ人の王と罪状書きがつけられた。このことが示しているのは、主イエスはユダヤ人の王、ユダヤ人だけの王ばかりでなく、私たち法人の救い主、王としても救い主としてもこの十字架におかかりになったということを福音書は告げ知らせてくれています。でそれにクレームをつけるわけですね。ユダヤ人の祭司長たちが、当局の人々が、それやめてください、ピラトに言うわけです。この男がユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと、まあ、クレームをつけるんですけども、ピラトはそのままにしておけと言って変えようとはしなかった。このピラトという人がイエスを釈放しようとしてもそれが叶わなかった。で前回見たところでピラトはイエスに対して、お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのかと19章10節で、まあ、威厳を持っておそらく言ったと思うんですけれども、でも実際は立場上は権限があったかもしれないですけども、でもできなかったわけですよね。立場上その権限があってもその状況がそれを許さない、そしてその状況にピラトは勝つことができなかった。自分が持っている権威を振るうことはできなかった。自分の身を守るためにこのままその自分がイエスを釈放しようとしたら、今度はユダヤ当局の人たちが自分に反抗するということが見て取れたので、だから立場上権限はあってもそれを振るうことができない、その状況に負けてしまった。だからそれをイエスは見抜いて、神から与えられていなければ私に対して何の権限もないんだと答えになっています。つまりここでも、このピラトとのやりとりでも、主イエスは王として、そして父なる神様のご計画を果たす、救いを成し遂げるものとして一つ一つ振る舞っておられて、そしてもうこの世的には本当にこう逮捕されて誰も味方がいなくて、ただ一人いるイエスで、でローマ帝国の皇帝の代弁者、代理者としているピラトとイエス様が、この世的にはもう全くもうイエス様はもう吹けば飛ぶような軽い存在ですよ。でも裏を返して霊的な見方をすれば、ピラトの方が何もできない不自由な人、権限があってもそれを使えない、押し切られている状況に流されている。でシエスは父なる神様の身旨を果たすべく、内なる自由を持って、そして一つ一つ神の御心が果たされていることを悟りながら、ことこのただ中に立っていらっしゃる、王として立っていらっしゃる。そして
そのピラトが本当に釈放もできない、現実を見て、で十字架を引き受けなさるわけですね。だからまあ人間的にはピラトは多分あの苦々しいとかユダヤ人の仕切られたっていうことで多分腹渡にえくり返ってる、まあ、これは私の想像ですね。だからそのせめて罪状書きは自分の権限でこのままにしろと。でももしかどこかでそのイエスとのやり取りの中でこの人はただの人ではないと、まあ恐れも感じたわけですから、あのそういう思いもあって、まあ、複雑な思いの中に罪状書きはクレームもつけられたけどそのままにしておけと、まあ、ピラトはピラトの思いで、まあ、したと思うんです。でもこれも別のこの霊的な面から見れば、神様がイエス、主イエスを王として、神の民の王として、また異邦人の王として十字架という王座にお付けになる、その思いがまさにここに成し遂げられた。で、いろんな人々の罪の思いさえ用いてこの人は王として十字架におかかりになったということを証しをしているわけです。そしてあとこう読んでいて、知らされるのは聖書の言葉が実現するためであったという言葉が何度も出てくるところです。これは24節ですね。まあ、兵士たちはやはりイエス様を侮辱してバカにしてやってたと思うんですけども、主イエスの服を誰が取るかくじ引きで決めようと話し合った。24節にあります。これも彼らは彼らの思いで語っていたんですけども、実はこれは詩編第22編19節での引用で、彼らは私の服を分け合い私の衣服のことでくじを引いたというのは詩編22編に19節にあります。このことがイエスの十字架で起こって預言が成就したのだと言っている。そして28節にもあります。イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現したと28節にもあります。これも詩編第22編の言葉で、この乾くっていう言葉が詩編22編の16節と関係がある。イエスが十字架にお付きになって乾くと言われた。そして私たち人間の本当に根源的な乾き、愛に乾いている、欲望に乾いている、人間関係に乾いている、また肉体が乾いている、生きることに乾いている。ですからこのイエスが人としてまた神の子として乾きの極みに身を置いてくださった。そして私たちもまた乾いている存在ですけども、私たちのその苦しみを共有する、また人の子として、人の子である救い主として、ここでその極みを味わっておられる。そしてそれもここで初めて起こったことではなくて、実は聖書が約束していた救い主が受ける苦難というものがここに実現しているんだと証しをしているわけです。そしてこの乾くと言われた主イエスが、同じヨハネ福音書では神の民に人々に向かってこのように慰め深い言葉を語ってくださっております。これは5000人に食べ物を与えるという出来事の後の教えのところですけども、6章の35節です。聞いてください。イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。
私を信じる者は決して乾くことがない。そのように慰めの福音を語ってくださった方が乾くと、乾きの極みをここで味わい尽くされたから、私たちはもう乾かないんだよと、私たちの乾きをシエスが追ってくださったから、私たちのまた罪も追ってくださる、私たちの乾きもまたシエスが追ってくださったから、私たちはシエスの命をいただくことによっても乾くことがないんだと、イエスのもとに行く人は乾くことがないんだという、そのイエスの言葉もまたこの十字架で実現するわけです。この29節で水ブドウ酒のことが出てきますが、これも間接的に詩編の69編の22節で、人々がブドウ酒を差し出すということも語られて、書き記されていて、その成就なんだと言っております。そして成し遂げられたと言われて、頭を垂れて息を引き取られた。息を引き取られたというのは、先ほど子供説教でも申し上げたように、霊をお渡しになったということができます。そしてその後、イエスの死の後の出来事が30節からありますけれども、この36節のところで、イエスが亡くなった、イエスが死なれて、そして十字架から下ろそうとしたときに、イエスのお体の足を折ることはなかった。それもまた聖書の言葉の実現なんだと福音書は書いております。36節、これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。これは詩編34編21節にあるんですが、先週の説教で申し上げたように、イエスはまた杉越の子羊のように犠牲となってくださった、神の子羊となられたということもとも関連があります。これは杉越の子羊の骨を砕いてはならないっていう律法がありまして、出エジプト記と民数記にありますが、そのこともまた成就しているんですね。杉越の子羊の骨を折らないでほふるっていうことと、シエスが杉越の子羊のようにして犠牲となられて、その骨が砕かれなかった、折られなかったからには、本当にシエスは新しい杉越の子羊としてほふられたのだということを証ししています。さっきの箇所から少し戻りますけれども、34節にこのようにあります。兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。シエスが息を引き取られて、そしてその死の確認ということが一つ一つなされている。これもまた実際的な死の確認であったわけです。ですから全くシエスは誠の人であり、つまり人の私たちと同じこの体を持つ人間の命は生き抜かれた、全うされた。そしてその人間存在としてのイエスと同時に、ここで血と水が流れ出たというのは、私たちにとって、先ほど天からのパンのことを語りましたけども、この血というのは聖餐式で私たちがいただくイエスの血、それによって私たちは生かされていく。また水が流れ出たということは、洗礼の水を指し示していて、聖書もまたお受けになった洗礼、その水によって私たちが新しく生まれる、神の子として新しく生まれて生きる、その、私たち教会としては聖霊殿の聖餐と洗礼を指し示している。ですから、キリストがイエス・キリストが誠の人であり、また誠の神、神の一人子であられるお方であるということも
この十字架の上で明かしされている。ですからその十字架というのは私たちの救い、なくてならない救いが成就した出来事で、聖書が自ら十字架を背負ってくださったとあります。背負ってくださったとありますように、十字架に本当に神の勝利があるんだと。そしてそのことを確かにする復活の出来事を私たちはこの週待ち望んで過ごしていくことです。本当にこの十字架の出来事の本当に深さ、広さ、高さというのは本当に組み尽くせないものがありますけれども、今日私が語ったことをどれか一つでも本当に味わって、そして、主イエスの後に従う者とならせていただけたら、聖霊の助けを祈ります。お祈りいたします。聖キリストの父なる御神、私たちのために主イエスは自ら十字架を背負い生き抜いてくださいました。私たちの渇きも飢えも追ってくださり、味わい抜いてくださった十字架の出来事を今仰いでおります。私のために、私たちのために、そしてその下で教会が誕生している、私たちもそこに立っている、お互いであることを信じて愛の共同体に生きることができますように、あなたのご意志がなるということを、御心がなるということを信じて生きることができますようにお導きください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌313番、賛美歌313番、お差し支えない方をお立ちください。
お座りください。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
父なる神様、皆あがみます。今日もこうして私たちをお守りくださり、あなたの御御前に礼拝を捧げることができましたことを心から感謝申し上げます。神様、あなたがすべてを成し遂げてくださったイエス様を通して私たちのために成し遂げてくださったその技によって私たちが今永遠の命をいただき、また本当に生かされておりますことを心から感謝申し上げます。あなたからお預かりしましたものをただいまお捧げしました。どうかあなたの御用のためにお持ちくださいますようにお願いをいたします。感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌24番、祝祷高僧と続きます。お差し支えない方お立ちください。賛美歌24番。その恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。